皆さんいつもありがとうございます。私地元横浜鶴見区出身前議員の加藤正則お届けしております。加藤正の時事トーク第70回ね、区切りのいい70回となりました。10月の下旬放送分ですけれども、今日もですね、ソロミュージシャンのマーシャさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あと親友の三國さんいつもの通りよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それで、まあ、特にですねこの放送を聞いていただいている方は前回のね69回の放送の続きの部分もありますので、前回の部分なんかをねまたアーカイブで聞いていただければと思いますけれども、この放送を初めて聞いていただいた方のためにもですね、まあ、今までの放送でね何度もお伝えしていることですけれども、とにかく大目的をね今日は少しゆっくりとじっくりと皆さんにねお伝えしていきたいなと思っております。もう大きな目的としてはですね、まあ、政治や行政の在り方としては私加藤正則が考える優先順位の筆頭第1位はですね、当たり前なんですけども、まあ、子どもから老若男女の命と生活を守ると、短く言っちゃうとそういうことなんですね。命と生活というと、要は命に関係することと生活に関係することの政策テーマにすると、例えば医療、福祉、介護、景気、雇用、教育、年金などなどがですね命とか生活に関係する政策分野です。でこの政策分野を最優先に、しましょうということをですねずっと訴え続けてきておりますけども、そのための お金の作り方、財源の作り方が肝なんですね。でこれに関することも約20年ですね、同じことを自分の勉強会やら仲間内の勉強会で同じことを言い続けてきて、とにかくお金の作り方というのはですね、初めて、放送を聞いていただく方にもですねお伝えしたいんですけども、ざっくり分けて3つしかないんですね。大きく分けて1つは、まあ、これが一番好ましいと言われてますけれども、景気が良くなって、景気が良くなるとですね会社からが払う法人税も増えるし、あと個人の給料も増えるから個人の所得税も増えると。だ景気が良くなって税金での収入が増えるというのがですね理想と言われてますし、確かに理想なんだけれども、前回の放送でもね挙げたように、まあ、2018年っていうのはね、まあ、世界中の景気、世界経済を悪化させたと言われているリーマンショックというところからね、2008年、あれから10年ですけれども、まあ、リーマンというたった一つの会社にが関係するもろもろのマイナス要因があってですね、それだけで世界経済があんな風になっちゃうんだから、一つの会社の名前をつけてリーマンショックなんていう名前がつくこと自体がもう異様なことだと思うんですよね。だから、世界経済がずっと安定してて、紛争とか戦争とかねそういうことも全くなく安定してて、世界経済が全体的に伸びて日本経済もウハウハでなんていうことははっきり言って夢物語なんですね。だからたまたま世界経済も良くて日本経済も良くて、税収も上がったらばそれはたまたまラッキーというお金にすべきという、だからそういう時を、まあ、いわゆるあぶく銭としてですね、だからむしろ逆に景気が経済が悪くて税収が下がっちゃうリスクの方が可能性としては高いわけですね。前回も放送で取り上げたように、今アメリカと中国でね、まあ、まさに貿易戦争、関税の掛け合いっこをして、喧嘩をしているような真っ最中でね、これが世界経済心配だねと言われているわけですから、経済が良くなって税収が上がるというのは確率としては低いと考えています。当然ね低いんですね。だからずっとパッとしない状態がね何十年も続いてきてるわけですから、これはたまたま税収が増えてお金が増えたらば、そのお金を、日本はほら借金が多いって散々言われてるわけですから、それを借金を返済資金に主に回すべきというのが私加藤正則の持論です。でマイナスでむしろ手こ入れしなきゃなんない時の方が多いわけですから、何しろたまたま よくて税収が増えたらば、それはもう借金返済、要は財政を健全化することにお金を回すべきと。だから普段のやんなきゃなんない政策の財源にはですね、これは当てはまらないというのが私の考え方ですね。2つ目としては、じゃあとにかく増税、税金を増やして消費税でも所得税でもですね、いろんな資産税でも相続税でも贈与税でも税金を増やして、お金を取っちゃおうかという、まあ確かにみんなから税金でお金をたくさん取ればそれも財源にはなりますけれども、もうただでさえも可処分所得が厳しい状況で、税金を増やすなんてもう勘弁してくれというふうに皆さん思ってるわけですしね。財源の作り方の2番目として、その増税というのはもういい加減にしてくださいということに、私も思っております。で結局3つ目しかないんですよね、お金の作り方、財源の作り方。日本中で一番お金を使われている、金食い虫になっているのは、公関係、行政とか議会とか、その行政とか議会が作るいろんな団体、財団法人とかいう名前になってますけれども、とにかく税金で設立資金とか、その組織のね、設立から毎年の運転資金まで税金で言っているような、組織とか団体がですね、たくさんあります。そういうものをスッキリさせてお金を浮かせると。あとはその資産がですね、私たちの税金 での資産が有形無形ね、形があるものないもの、いろんな資産がありますけれども、元を正せば税金からできた公の資産ですよね。だからその資産を有効活用するなり、またそれを民間に売却するなりしてお金を生み出す、この3つ目の方法がしかないと思っているんですね、財源の作り方としては。もうこれも消去法です。だからこの3つ目の大幅な節約、あとは資産とかを有効活用とか売却とか含めて、元を正せば税金でやってきたものを、税金で使う量を、金額を減らせばですね、お金が浮きますから、その浮いたお金で私たちの生活や命に関係する政策を最優先にしましょうというのが、私加藤正則が、まあ長年、これをまあさらに細かい内容でね全部訴えてますけれども、短く言ってしまうと、そこをですね、今までの選挙でも、まあ対国、対県、対市に対してもですね、同じ内容で言ってきているのが私加藤正則で、ございます。これを改めてね皆さんにお伝えしながら、でそういった中で、まあ20年ぐらい前から私が訴えてきた内容に関して、やっと20年経ってですね、国とかマスメディアも取り上げ始めてきた議論として、放送でも何度かやりましたけども、県域というね、首都圏の県という字に、地域の域と書いて県域、だから一つのこのエリアで行政をやりましょうねと。今都道府県とか小さな市町村も含めて1800近くも日本中に役所とか議会がありまして、それ 100% 私たちの税金で運営されてますね、人件費含めて。こんなのばっかりでお金が取られちゃって、福祉でも何でも教育でも財源が足りません、予算がありませんって言って、削られて、むしろ削られちゃっているようなね状況ですね。で年金も、年金をもらえる年齢もね、どんどんどんどん上がっているという流れですよね。これじゃもう本末転倒のままずっと続いておりますけれども、そのやっと始まった県域をどうするかの議論で、まあ地方からね、これ2020年ぐらいにそこの委員会がいろいろ議論したことをまとめて総理大臣にね答申するということに予定としてなっておりますけれども、今まあ案の定 これに反対する人はですね、代表的なのは小さな市町村の議員さんとかその議員さんの関係者、あとはそこの役場に勤めている人とその関係者ですねが、あの自分たちの立場を脅かされるんじゃないかということでですね、まあ、小さな市町村でなんとか議員さんとかね、議長さんとか、あとは首長さんももちろんですけれども、あと役場の人っていうだけでやっぱりあのいい身分なんですよね。あの結構な身分で、お偉いさんという扱いになっております。でそれはもう全部あの背景としては税金でなされているお偉いさんですよね。名誉職ではなくて、もう税金で名誉職をがあの存在しているようなあの実態がねあります。だから日本中でいろんな町長選挙とか村長選挙やってももうあの選挙もなくね、もう地元のあの人はお偉いさんだからっていう人がずっと何年も長年ね無投票で選挙もしないでずっとそのまま選ばれちゃったり、まあ次の人が決まったと思いきやそれがもうずっと世襲だったりね。あと議員さんというのも大体もう顔役的な人がですね、あの世襲も含めてずっとやっていると。これがもう背景が経費が全部税金だっていうんだからね、大変な騒ぎなんですけれども、で反対意見としてはまあ、地域のコミュニティを壊すのかというような趣旨ですよね。自主独立でやってきた努力に水を差すんじゃないかという反対意見がありますけれども、自主独立でやってきたっていうのは財源も含めて自前でねやりくりしてるんですよっていうんであれば、あのそこは自由にねやっていただいていいわけですけれども、財源としては国から県から振り込まれるお金で、やりくりしてるわけですから、日本中の税金を1800もの役所とか議会関係で日本中の税金使ってるわけですからね。これは自主独立でやってきてるというわけではないわけですよ。だから皆さんにとっても自分が住んでいるところの役所というのは強い役所であった方がいいですよね。前回も取り上げたように、まあ、神奈川県の二宮町で残業代のね、公務員の方の残業代の未払いの問題が出てるという紹介を前回もしましたけれども、役所の人にとっても自分が勤める役所は大きな役所、しっかりとした規模の役所であればね、残業代の不払いなんかがないわけですから、公務員の皆さんにとってもそちらの方がいいはずなんです。だから日本中を、まあ、50万から100万ぐらい平均すると、今の政令指定都市のね基準でもある70万人ぐらいの中で一つの議会、一つの役所というふうになればいいなということで、これは合併するとか云々とかっていうことはね一切言ってませんからね。これまた後で少しやっていきますけれども、反対意見としてはそういう意見が出てますから、まあ2020年にこの県域をどうするかっていう話がですね総理に答申されることになりますけれども、まあどちらかというと反対、まあ、地元の議員さん、首長さん、役場関係者が、国がこの地域を壊そうとしているというような形で喧嘩越しの喧伝をしてですね、反対の世論を作っていくんじゃないかなというふうに予想しております。でもこれは自分たちの結局既得権益を守りたい人たちだけが言ってるだけで、日本中のみんなにとってろくなことはないと、そちらの方ばっかりのお金かけられて福祉も何にも削られ続けますよということをね警鐘を鳴らしながらもう長い年数が経ってきました。でこのテーマについてね、少し一つ一つね話していきたいなと思いますけれども、まずこの三國さんともね散々話してきた中で、命と暮らしがやっぱり一番大事に決まってますよね。なぜならば命がなかったらば生活も何もないわけですから、命があって、 命がしっかりとどんな形であっても命に関しては守られるよっていう風になればですね、それがもう安心につながりますからね。そうすればその次の、じゃあ命が守られた次は皆さん生活ですからね、生活がきちんと成り立ってば活力が生まれますから、もうそうなってしまえばですね、あとはもう、いわゆる自動操縦みたいなね、もんで、どんどん、みんながね幸せをそれぞれ追求できるようになるでしょうから、やっぱり命と生活に関して不安を与えない、ちゃんと安心して活力が持てるようにするっていうことが当たり前でございます。でこれをねゆっくりとちょっとやっていきたいと思いますけども、三國さんからまたちょっとこの辺のご紹介をいただきましょうかね。三國さんお願いいたします。
まあ今細かいところは片松さんからお話がありましたんで、主に空気ってとこですね、そこをちょっと触れてみたいと思うんですね。まあ、よくだから地方の不満とかですね、あと一方ではまあ今年がまあ大災害、まあ、地震、大地震、大水害というのが起きましたけれども、これやはり地方の不満で災害の話で、災害の話っていうのはこれがまあ確かに災害あわれた地域非常にまあお気の毒ではあるんですけれども、これ今のまあだからこの国の持ってるお金からすると全部これを保証するとかですね、全部元に戻すっていうのは不可能になってくるところがありますので、まあこういったところでちょっと全国的にですねやっぱ冷静に見ていかなきゃいけないと。それと地方の不満というところが、まあ、これ災害の問題とかも絡んでくるかもしれませんけれども、この不満にも私2種類あるということを必ずこれ見ていく必要があるなと思いますね。まず一つは一生懸命何とかしてこの過疎や、まあ、ちょっと元気がない、町や村、市をですね元気にしたいということで一生懸命努力しているんですけれども、例えば既存のその慣習とか、まあ、硬直的、まあ、なんていうのか融通が効かない法律の運用とかによってその、まあ、新しい試みが妨害されていると、こういうケースで不満を持っているという地方の不満というのはまず1個あると思うんですね。でそれはもう非常に制度を変えていくとか前向きに動かしていくってことをしなきゃいけないと思うんです、
はい、
でももう一つの地方の不満というのがあって、これは私はこういうものはけしからんというふうに考えてるんですね。現状今大きい言い方をすれば都会で取った税金を、まあ、地方交付税とか地方常用税という形の、使い方に制限のない形で、まあ、そのあまり力がないような、市町村にランクを決めていって、まあ、お金を配っているわけです、でまあ、その他に国庫支出金といって、まあ、道路を作りなさいとか、上下水道を作りなさいという使い方を決めた形でやはりそういった、区町村にお金がいっていると、市町村ですね、市町村にお金がいっているんですが、まあ、変な話、まあ、努力を全くする気がなくて、まあ、ツバメの子供じゃないですけれども、親がまあ与えてくれた餌をただ口だけ開けて待っていると、まあ、大の大人がですね、こういうようなところがやれ昔に比べれば景気が悪くなってうちのところに来る餌の数が減ったとかお金が来ないと、こういうことで言ってる不満っていうのはですね、これはもう一種の許されざるエゴイズムとしてですね、やっぱ厳しく見ていかないといけないと、そういうふうな空気の部分でですね、私はそういったところをまず持っておく必要があるのかなと。その上で今までこの片松さんがお話していただいた細かい話ですね、こういったものを考えていけばですね、まあ、かなりご共感いただけるところがあるんじゃないかというふうに、私はそういうふうに、まあ、空気の面で捉えて感想を述べさせていただきました、はい、
ありがとうございます。でまあ、命と暮らしに関してね、ちょっとかいつまんでねまた話していきたいなと思いますけども、まず働く人というものはです、働く人は、まあ、生産人口というふうに、よく言われます。まあ、働く人だけではないんですけど、まあ、とにかく事業者ですよね、まあ、事業体、法人とかあとは個人、まあ法人であればですね、事業で儲かればまた事業税でね税金を払うことになりますから、で お給料が増えればまた所得税で税金を払うと。でそこで生み出された資産でもですね、また資産に関して相続税とか贈与税とかね、そういう資産が増えればですね、また相続税とか贈与税とかで税金が増えますから、それが働く人イコール生産人口がですね、どうしても働けない人とかね、生まれつき体が不自由な方とか、もう高齢になってですね、もう働く世代ではもう引退されてね、働く世代では亡くなった方、 ご病気の方、怪我をされた方とかですね、まあ、働きたくても働けない方、自分でね税金を納められない方を支えていくという仕組みは当然なんですよね。というのは事業とかお給料で納税が苦しくなった人、むしろ受け取る側ですよね、年金とか医療とか介護とかですね、生活保護とかですね、もう受け取らざるを得ない人たちっていうのが必ず、まあ、高齢者の方とかを中心にね、高齢者の方もずっと現役時代、たくさん生産人口としてですね、税金もたくさん納めてこられたわけですから、老後になったらば受け取る側になるのはある意味当然ですから、これのバランスなんですよね。働き世代とそうではなくなられた世代のバランスで、このバランスがですね、苦しくなってきているという、だから財源がない、お金がない、消費税でも何でも上げるしかないみたいなことを言われてきました。で戦後の60年ぐらいの時はですね、この生産人口がかなり多かったので、まあ、恵まれた時代と、で高度成長もあったし、まあ、バブルみたいな時期もあったから、日本中ではまあウハウハの時代がですねあったんですけれども、そうではなくなってもう30年ぐらいになるのかな、結局最も景気が良かった時代というのはだいたい1989年、もう30年ぐらい前ですよね。もうね、89年、88年、89年ぐらいが、まあ、株価も最高値約4万円近くあった時代がですね、平均株価もこの89年、これは昭和64年イコール平成元年ですからね、今平成30年なわけですから、結局ずっと平成の30年間はやはりなんだかんだ言ってパッとしない時代がもう30年も続いてきちゃったということですので、まあ調子がいい時代があったんですけれども、この平成に入ってからの30年でこれ以降も今のままだと厳しいよという情勢になっております。だから、生産人口をですね、もう年金でも医療でも介護でも生活保護でももう受け取らざるを得ない人たちがもう上回っちゃうと、税も年金もですね、厳しくなりますからね。今はもうその流れにどんどん行っているから、だからまあいろんなこう思いがあるんですけれども、そのためにも財源をどうにかしなきゃなんないということをねずっと言い続けております。命と暮らしを最優先にするための何しろ財源の作り方をね、この番組でもずっと話をしてますけれども、皆さんにもですね一緒に考えていただければなと。でこの権益の話をですね今までもご紹介してますけれども、終戦直後はですねいろんな市区町村っていうのは、まあ、1万以上ですねありました。でそういった中からですね、まあ、市町村の合併とかいろんなことを経てですね、現在1800ぐらいまでは圧縮されてるんだけれども、じゃあこれからも引き続きこの生産人口よりも受け取らざるを得ない人たちの方がどんどんどんどんこう増えていくっていう情勢に至ってですね、じゃあ1800近くもある役所とか議会とかそれに関係する組織、財団法人何がしとかいっぱいありますけれども、それを温存し続けられるわけがないと、そちらにお金が回りすぎて肝心のところにお金がいかないということが 今でもそうなってますけれども、これからもっとすごくなっていくわけですから耐えられるわけがないんですよね。だからしつこいようですけれどもこういう話をね続けております。で、 私たちがですね言っていることとしては、市町村を、ね、合併しようとかうんぬんとかっていう話では全くありません。イメージというとですね、日本中に今政令指定都市っていうね、70万以上とかね、100万とか、この神奈川県内であれば横浜市とか川崎市、相模原市とかですね、政令指定都市がありますけれども、一定の権限とか財源を持って運営している大きな役所です。で、大きな議会で、それはもう今まで通りそのまま、もっとですね強化していく。例えば横浜市であればですね、特別自治市構想ってありますけどね、もう特別自治市として、まあ簡単に言っちゃうと、今までの政令指定都市以上のですね、権限も財源も得て、一つのまあ独立国家みたいに、なったらいいじゃないのっていうような発想ですけれども、そういう流れでいいと思うんですね。今までの政令指定都市とかは そことね、自主的に合併したいというところが周りのところであればですね、どんどん合併されるのは私は賛成ですね。自分たちでそうしようかということであればですね。で、それ以外の小さな市、町、村ありますけれども、そこを一つの50万から100万ぐらいの人口規模に対して一つの大きな役所、そこを管轄する大きな役所と大きな議会とにするということですので、だから今までの、市町村とかの名前も含めてそっくりそのまま変わらずです。郵便番号も電話番号も住居表示も一切そのまま何も変わりません。で、そこにある自治会的な組織もそうだし、そういったものも一切変わらずに、ただどっからどこまでの人口規模を管轄する役所は一個にしましょうと、議会も一個にしましょうという発想なんですよね。だから、地域を壊すのかとかっていうことじゃなくて、むしろ地域を強くする話をずっとやってるんですね。要は日本中どこにいようがですね、いわゆる政令指定都市なんです。もうどんなところに住んでいようが、ただ違いがあるのは、だいたい同じような人口規模で一つの議会一つの役所となればですね、違いが発生するのはたった2つぐらいですかね。面積の違いと、あとは高齢化率の違い、あと、まあもう一個挙げるとすると、まあ会社法人が多いか少ないかの違いだけですね。ただ人口一人当たりの予算規模も同じようなレベルに合わせるとなると、あとは法人税収が多いところから法人が少ないところに対する還元という仕組みだけですね、残しておけば、日本中どこにいようが同じような規模の自治体で同じような行政サービスが受けられる。だからどこにいても要は都会なんですよ、政令指定都市みたいなもんだからね。そのようになれば、いいじゃないですかということを言っております。だからこれを会社に例えると、社長とか、まあ、議員がですね、その社長をしっかりと見る監視者だとすると、そういったところを、ね、経費が税金なんだから細かく排出する必要はないじゃないかという発想ですよね。こういったことでお金を生み出していこうという発想なんですけれども、特に私にとっては、地元がですね、まあ、夜行というところですので、南武線の夜行、横浜市の鶴見区の夜行ですけれども、本当に近所にね、大きな役所とか関係する議会があまりにも多いから、こういう発想になってきております。まあ、このテーマね、これからもと取り上げていきますけれども、最後にマーシャさん、またこのお金の使い方に関して一言ご意見あればお願いいたします。
そうですね、今日はですねちょっと時間がなかったので、
はい、
もうちょっとね突き詰めて、また次回とかでも長くやってもらえると、こう聞いてる側もね勉強になるので、ちょっといろいろと、
わかりました、
はい、詳しくお願いします。
これね大きなテーマなんでね、どうしても時間が足りなくなっちゃうんですけれども、これまた三国さんと引き続き取り上げていきます。三国さん、最後に一言いかがでしょうか。
まあ、こういったこと何べんも同じようなのをやってますけど、まあ、また機会がありましたら、まあ、いろいろお届けいただいたりとか議論していただければと思いますのでよろしくお願いします。
そうですね、とにかく皆さんお金のみんなのための財源の作り方をどうするかということですので、皆さんでね、みんなで一緒に考えていきたいなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.